354ページです。第2コリント8章9節をお読みいたします。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。以上です。近藤牧師に愛の光というタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。
メリークリスマス。クリスマス礼拝にようこそいらっしゃいました。初めての方々もおられるかと思いますけれども、多くの方が出席されて本当に感謝します。私はアメリカに20年以上住んでたんですけれども、ある時にアメリカ人の牧師がこんな話をしたんですね。クリスマスの時期になると街がこう変わるっていう話をしてたんですけれども、それはまあ目に見えるところイルミネーションがあったりとか、クリスマスツリーのようなデコレーションがあったり、まあ、そういうクリスマス一色に街が変わっていくんだけれども、そういう人間の目に見えるところを超えて何かが変わるんだって話して、それが空気なのか雰囲気なのか、まあ、言葉で何か言いにくそうでしたけれども、結局その彼の話を聞いてたら、要するに私たちがこう本当のクリスマスの意味知らないで、まあ、祝っている方が多いわけですよね。そういう商業ベースになってしまったクリスマスなんだけれども、それでもその時期を通して神様がクリスマスを通してこうご自分の光を人々に伝えようとしているんじゃないか、要するに神様の光が街にあるっていうことを言おうとしたんですね。で、その神様が私たちを照らそうとされているその神様の愛の光について今日語っていきたいと思います。今日の箇所実はコリント人への手紙のコリントの教会の人たちへの献金の勧めの一節なんですけれども、今日はクリスマスの視点からこの箇所をからお話ししていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。2013年のクリスマス、この世にして共に迎えることができることを感謝します。天におられたあなたが小さい赤ちゃんの形をとってこの地上に来てくださいました。それは私たちにあなたの愛を知らせ、あなたの愛で照らし、私たちを救い、私たちを神の子とし、私たちに新しい人生を歩ませるためでした。主よ、どうぞ今日もこのメッセージを通してクリスマスの意味に近づいていくことができるように、お一人お一人の心にあなたが働きかけてくださいますようお願いいたします。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。これが今日の聖書の御言葉なんですけれども、2行目の途中から読むと、すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためでした、ためですと書かれてあります。キリストの貧しさ、イエス様の貧しさって聞くと皆さん何を思い浮かべるでしょうか。まずイエス様は大工の家に生まれたので、まあどうでしょう、大工の家っていうのは貧しかったのかなっていうふうに思われる方もいるかもしれません。またある方は貧しさと聞いてイエス様の生まれた時のことを思い起こしている方もいるかもしれません。 ベスレヘムの町の宿屋はどこもいっぱいで、イエス様の両親は結局馬小屋に行って、そこでイエス様を産んで、そして会話桶に寝かしました。神の子なんですよね。天から下ってきた神の子なのに、もうちょっとマシなところで、ね、生まれることができなかったのかなって。家畜のいるところ、そういう非衛生的なところですよね。そういう会話桶で生まれたっていうことが、まあ、彼の生き方っていうか、彼のそれからの一生を暗示するものであったというふうに思います。キリストの貧しさを端的に語っている箇所がありますので、会話桶に生まれたイエス様ですね。フィリピ人への手紙の2章の8節から9節をお読みします。イエス様が貧しくなられたっていうのはこういうことなんですっていうことを他の聖書の箇所が教えてるんですね。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、ついに十字架の死にまでも従われたのです。この箇所から、まあ、これはイエス様のがどのように貧しくなったのかというのが書かれているんですけど、3つのポイントでお話ししていこうと思います。まず人となられたこと、神様ってどういう方でしょうか、ね、見たことも聞いたこともないっていう方もいるかもしれませんけれども、この天地万物すべて作られた方であって、そして時間にも空間にも支配されることのない自由な存在なんです。その自由な存在が人間の形をとってこの地上に来られました。人間の体に住むということはそれなりの制約を受けるということですよね。食事も食べなくちゃいけない、夜は眠る必要がある、また心も痛むし、ね、体も痛む、そして地理的にも時間的にも限られた範囲での行動をされたわけです。私たちは神様がどういう方なのか想像することができますよね。でも神であった経験がないので、神様が人間になるということの意味なかなか分かんないと思うんです。自分が一度神になってみると、ね、人間になるということがどんなに窮屈なことなのかなっていうのは多分分かるんだと思うんですけれど、でもいずれにしても無限なる神様が有限なる人間の形になったということが彼の減り下り、それを彼の貧しさと捉えることができると思います。神が人間の姿をとってこの地上に来てくださったって、これがクリスマスの大事なポイントですよね。2番目の彼の貧しさを表しているのは人に仕えられたことなんです、ね、神の子として王の王として来られたですけれども、彼の生涯を見ていくと人に仕えられるためではなくて人に仕えるために来られました。特に身分の低い人たち、主税人とか罪人とか遊女の友となって、そういった方たちと行動を共にされました。そして病人、体のに障害がある人たち、悪霊に疲れた人たちを癒し解放されました。まさに民の中に下られて、そしてそういう弱い立場、低い立場にある人たちに愛を示されたのです。そして3つ目のポイントが十字架にかかって死なれたことですね。 当時の十字架刑は、極刑、最も重い罰、極悪人が処せられた刑でした。本当に殺人とか強盗とか、もうひどい罪を犯した人が十字架にかけられて死んでいったんです。でもイエス様は神の子として生まれて、いかなる罪も犯したことがないんです。嘘をついたこともない、人を憎んだこともない、すごいもうピュアな完璧な人生を送られたんです。なぜその人が罪人となって十字架にかけられなければいけなかったのか。それは私たち人間が受けるべき罰を代わりになって受けてくださったんです。彼は十字架につけられている時、自分の正しさ、無罪、何も主張することなかった。神の御心のままに身を任されました。十字架の上で血を流し、そして数時間の苦しみのうちに召されていきました。まさにこの十字架の死こそ、イエス様が貧しくなられたことの極致であると思います。会話を受け、暗くて本当に非衛生的な場所、そこで寝かされたイエス様は、赤ちゃんのイエス様は、人間として最も恥ずべき死に方をされたんです。なぜそこまでへりくだられたんでしょうか。なぜそこまで貧しくなられたんでしょうか。それは私たちを豊かにするためであると今日の聖書の箇所は語っています。キリストが神としての権利、身分、すべてを捨てて貧しくなってくださったので、今私たちが神様から豊かさを与えられるものとされています。今日は実際に神様の愛の光を浴びて豊かにされた人々、二つの例を挙げてみたいと思います。一箇所聖書開いていただけますでしょうか。ルカの福音書の2章というところです。聖書をお持ちでない方おられましたら聞いてくだされば結構です。ルカの福音書の2章の8節から16節をお読みします。とても有名な箇所です。ルカの福音書2章の8節からお読みします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話桶に寝ておられる緑子等を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。クリスマスの非常に有名な場面で、先ほどのクリスマスカードの、場面にも 図柄にもなるところですけれども、野原で野宿していた羊飼いたちに天使が現れて、そしてこの何百年も何千年も待たれていたメシア、救い主の誕生を伝えるっていう、そのニュースを聞くっていう素晴らしい特権に預かることができたんです。神様はこの素晴らしいニュースを王様とか貴族とか社会の上の人たち中心になっているような、そういう人たちでは、身分の高い人ではない、この地の民と言われる羊飼いたちに、このイエス様誕生の素晴らしいニュースを伝えてくださったのです。羊飼いは当時地の民と言われていました。社会の最下層にいた人たちです。経済的にも貧しく、信仰的な意味でも汚れたものとみなされていて、そしてユダヤ人であってもエルサレムの神殿に礼拝に来ることも許されなかった、神を礼拝することも許されなかった。そのように見下されていた、そういった民、その羊飼いのところに神様は天使を送り、この素晴らしいニュースを伝えてくださったのです。神様すごい素晴らしい方ですよね。最も最下層の人に最も神様の祝福が届きそうにないと思われる人に、誰よりも先に救い主の誕生をお祝いするという特権、栄誉を与えてくださったんです。そしてこの羊飼いたちはその素晴らしいニュースを聞いてどうしたでしょうか。18節から続けてお読みします。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。野原で天使たちから救い主が生まれたっていうニュースを聞いて、そして実際にその赤ちゃんのイエス様がいる馬小屋のとこに行って、それを見て、すごく感動して、御使いの言った通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったというふうに書かれてあります。この羊飼いは人々にこのメシアが誕生したっていう、その素晴らしい知らせを人々に伝えるという素晴らしい栄えある使命を果たすことができたんですね。そして神をあがめ賛美しながら帰っていったって書かれてあります。不浄の民と呼ばれた羊飼いが神をあがめる、そして礼拝するっていう素晴らしい体験をすることができたんです。見た時に、ね、この地の民と呼ばれた羊飼いたちにクリスマスのまばゆい光を神様は投げかけてくださったんです。ここを見た時に貧しい者が豊かにされた一つの例を見ることができると思います。豊かにされるっていうのは神を賛美し神を礼拝する生活です。罪から解放されて神の子とされ永遠の命を与えられて、そして神様の祝福の中を生きていくものとされることです。神様を信じ愛し礼拝していく生活、それこそ私たち人間に与えられている、神様から与えられている豊かさであると思います。羊飼いのお話は今から2000年前の出来事なんですけれども、神様は現代でも暗いところにいる人々に愛の光を投げかけることができます。今年ファミリーフェスタっていう私たちの群れの選挙大会があったんですけども、 そこで金井義也君という青年の証を聞いて非常に感動したので紹介したとしたいと思います。イエス様の光を浴びて人生が変えられた青年のお話です。金井義也君のお父さんは川崎で牧師をしています。小学生の頃から牧師の子であることに非常に辛さを覚えていて、あまり勉強も得意じゃなくて友達を作るのも苦手というそういう状況の中で徐々に登校拒否になっていって、で高校に入学しても1ヶ月で中退してしまって、それから引きこもりの生活が始まってしまったそうです。なんと外へ出るのはコンビニにタバコを買いに行く時だけだったそうですけれど、それでもそのコンビニに行くと緊張で手が震えるほどだったそうです。そんな自分に嫌気がさして死にたいと思ったこともあったそうです。その後お父さんが牧師なんですけれども、お父さんの勧めで南米のペルーで宣教している下田先生のところに行くっていう話が出てくるんですけれど、ちょうどその下田先生がペルーから日本に来てて山形にいるので会って話を聞いてみたらっていうことになって、彼は必死の思いで新幹線に飛び乗ったそうです。私は引きこもりの青年がよく新幹線に乗ったなって思ったので実際電話で聞いてみたんですね。よく行く気になったねって、そういうで電話してみたら、引きこもりの状態からなんとか出したいっていう強い気持ちがあったんですって、この話聞いた時これがチャンスだって思ったので無理して新幹線乗って山形まで行ったんですっていうふうに言ってました。で吉野君はその後実際下田先生のいるペルーに行き、そしてもちろんポルトガル語もできないわけですよね。言葉もわからない新しい環境に慣れるのに苦労したそうです。で牧師の家に世話になっているのに引きこもるわけにもいかず引きこもりたかったみたいですよ。で聖書の話を聞かされたり日曜日には教会に行くのがもう苦痛でたまらなかったそうです。そんなある日に下田牧師がせっかくこうしてペルーに来てるんだから子供たちに日本語を教えてあげてよと言われて最初は困ってしまいました。吉野君は子供が好きではなかったのです。でも言われて始めてみると子供たちが彼に懐いてくれて彼は子供たちと接するのが楽しみになってきました。そして子供たちと接する中で彼の心が徐々に癒されていくんです。彼はこう言っていました。自分のような人間でも必要としてくれている人がいると気づいた。その時に彼の心に感謝があふれ出てきたそうです。同時に両親をはじめ多くの人に支えられて生きてきたのに自分は自分のことしか考えてこなかった。この時から神様はいるかもしれないっていう気持ちの大きな気持ちの変化が起きたそうです。彼は12月今月すでにペルーに戻られましたけれども、日本滞在中は各地の教会に招かれてこの自分の人生が変えられた証をされてたんですね。6年間も引きこもりをしていた青年が人の前に立って今私が話してるみたいに話してるって信じられないですよね。日本にもたくさん引きこもりの人たちがいると思うんですけども、彼のような存在が大きな励ましになるんじゃないかなって思います。吉野君は子どもたちとの触れ合いを通して神様の愛を知りました。神様の強い愛の光を浴びて彼の人生が180度変えられていった。そして彼は今宣教師の助けをしている、イエス様の福音を伝えている、そういう働きしてるんですよね。神様のなさることは本当に素晴らしいなって思います。 クリスマスの光、神様はこの時期に皆さんにも愛の光を持って皆さんの心に届こうとされています。神様は光です。私たちの人生を照らしてくださる光です。羊飼いたちを、そして金井君の人生を照らしたように、私たちの人生をも光で照らそうとされています。そして私たちを本当の意味で豊かなものにしようとされています。日本はクリスチャンが本当に少ないです。人口の 0.4%、 0.5% と言われています。私たち日本人の多くは神様がいるのに無視し、いや無視していることとも知らずに自分勝手に歩んでいます。神様を知らないで生きているということ自体が暗闇の中に生きているということです。その暗闇、神様を知らないで歩んでいるその状態を神様は罪と呼んでいます。あなたをあなたの作り主であって、そしてあなたをこの世で生かし、あなたを愛しておられる方がいるのに、その方を知らずに自分中心に生きている、そういう状態を罪の状態にあると聖書は言っています。そして罪の状態を解決しないままでいると、私たちは永遠の滅びへと向かってしまいます。しかし神様は私たちを愛し、救い主であるイエス様をこの地上に送ってくださいました。イエス様が私たちを罪から救うために十字架にかかって死んでくださったのです。会話を受けて生まれてくださった方は十字架にかかって死なれたのです。それは私たちが自分の犯している罪のゆえに神の裁きにあって滅びることを神様は良しとされてないんです。滅びではなくて救い、暗闇ではなくて神様の光の中に導きたいと思っておられるのです。そして神様を知り、神様を愛し、神様を礼拝するという、この素晴らしい神様と歩むというこの豊かな人生の中に私たちを導きたいと願っておられるのです。自分自身が十字架にかかることにまで貧しくなられたのは、そのように私たちを豊かにし、そして私たちの人生を愛の光で満たすためなんです。今この礼拝に来られている皆さん一人一人の上に神様の光が今届いていると私は思います。巷ではクリスマスを祝っています。本当の意味を知らずに騒いでいます。クリスマスの本当の意味が分かるっていうのはどういうことでしょうか。それはイエス様が私の救い主であるということを発見することです。イエス様が私の救い主であるということが分かったときに、クリスマスの本当の意味が皆さんに分かるようになると思います。ここにおられるお一人お一人がイエス様を救い主として受け入れて、心からクリスマスを祝うことができるように祈ります。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。2013年のクリスマス礼拝にこのように多くの方たちを送ってくださいました。あなたは一人一人に愛の光を注いでおられます。一人一人の心の闇を照らし、あなたの光の方へ導こうとしておられます。あなたは死ぬほどまでに 私たちを愛してくださっています。そのあなたの深い愛に触れられるときに、私たちの心は癒され、私たちに希望と喜びが与えられ、私たちの人生は変えられていきます。ここにおられるお一人お一人が、このクリスマスの光、神様の愛の光を浴びて、そして人生が変えられていきますように。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アメン。